たちの
等身大ラジオ、
今日もカッコと
エリで
お送りします。
イエーイ、
せーの、
おはようございます。5月に入ったので、お話ししていた通り配信時間を朝8時にしてみました、
はい、はい、変更しました。
ラビットに対抗してね。
そうです。そう、だから月曜の朝8時ですけど、皆さん頑張ってください。
はい、頑張ってください。はい、あとですね、はい、ちょっと嬉しいことがあったんですよ、はい、皆さん、
はい、
実はですね、
はい、
ずっと伸び悩んでいた Spotify の方で、
はい、
ついにトップポッドキャストランキングみたいなのにランクインしまして、
イエーイ、
もうたくさんね聞いてもらったおかげですよ。
本当にいや、ありがたい。
本当にありがとうございます。
そう、実はアップルポッドキャストの方も常に恋愛カテゴリーのランキング2位にいさせてもらってるんですけど、
そう、いるの、いや嬉しい。
だからアップルポッドキャストとスポティファイのポッドキャストのこの2大巨頭を私たちは一旦ランキング乗ってるっていう、なんか始めてまだね半年ぐらいしか経ってないけど、うんうんうん、え、すごくない？
ね、乗るってすごいよね。
え、すごいと思う。
それもね、ひとえにみんなが
一重に
聞いてくれるおかげですからね。
そう、
あ、
そう、しかも総フォロワー数1000人突破した、
そうそうそう、
イエーイっていうのを個人的にね、2人でやってたんだけど、そうそうそう、もうそれをもうあれよあれよと1300人とか
100人ぐらいになってね。
ね、もうすごくない？
びっくり、びっくり。てかそんななんか聞いてくれてる人がいるという実感がね、わかないじゃん。
ない。
二
人で喋ってるからね。
はい、ひっそりと。あとなんか着々となんか評価とかもさ、
う
ん、ちょっとしてくれたりとかさ、コメントしてくれたりとかさ。
そうそうそう。そうだから Apple Podcast の方は星で評価とレビューみたいなのつけられて、ちょっと書いてくれたら嬉しいです、
ね、嬉しいね。ちょっとSpotifyの方もね、一話一話にコメントしても
らえ、そうそうそうそう、
コメントできるから、
そう
してくれたら嬉しい。
そう、たまにね投票機能とか使ってなんか遊んでたりするから、そうそうそうそう、参加してもらえると私たちのモチベーションになるので。
あとこちらもね取り上げるからね。
あ、そう、取り上げ、どんどん取り上げちゃう。
はい、そんな感じで、
そんな感じで、
ということで今回のテーマは
ででん、
恋愛相談コーナー。
はい、お達成いたしました。
そうですね、2ヶ月ぶりぐらいかな。
そうだね、ちょくちょくね、この2ヶ月間もお便りもらってたんですけど、なかなかね返せる機会がなくて、やっと
不定期開催になるので、今後は
そうですね不定期開催なので、来たものに関してはね全部ねすぐに確認してるので、なのでそのお便りをちょっとご相談に乗っていきたいなと思います。
はい、相談に乗れてるかどうかみたいなとこは、うん、
はい、
毎回のことでね、
疑問ではありますね。
答えになってるのか
そう、疑問を膨らまして突然切るっていう。
ひどいよ、
ひどいよね。はい、では早速1通目いきます。
はい、お願いします。
はじめまして、こんにちは。お二人の可愛らしい声を聞くのを通勤の楽しみにしている27歳抹茶と申します。実は過去の片思いに関することでモヤモヤしておりメールを送りました。
はい、
長くなってしまいますが、どうかお二人にこの長い片思いの気持ちを成仏させる背中を押してほしいです。
任せてください。
その片思いの相手は女子高生時代に出会った20歳ほど年上の英語の先生です。
うん、
決してイケメンではないのですが、初めて見た時にこの人のことを好きになるなと思ったのを今も覚えています。
うん、
卒業後は Facebook でつながり連絡を取るようになりました。なんだかんだであったのは卒業から3年後、一緒に飲みに行って近況報告、その後先生のお友達も含めてカラオケに行くことになり、電車に乗っている時に先生から髪の毛を触られ、学生時代はショートだったけどロングの方が似合う、先生はこっちの方が好きやなと言われて照れてしまったのを覚えています。
先生何してんの。先生、
先生キ
ザー。先生責めるね。
それから何度か先生と会ううちに先生のお宅にお邪魔することも増えました。しかしその頃には先生が投稿している写真にとある女性がよく登場するようになっていたんです。
あまり何今の話か
った。さ、言ってからさ、自分でもめっちゃ思った。
ワールドミステリーみたいなさ、
もしくは NHK のなん
か。やばい、全然話入ってこない。
あまりに登場頻度が高いので何度か彼女さんに怒られませんかと質問しましたが、彼女はいないよと返されていました。
はい、
そして今思えば運命の日、その日は居酒屋にある日本酒を2人で全制覇して先生の家でワインを飲み直そうということになりました、
うん、
その日は先生はソファー、私はソファー下に座っていました、
うん、
そのうち先生は横になり、私と先生の顔が近づいて、そんな距離感近いとキスしちゃいますよと聞くと、抹茶なら別にいいよと返されてしまって、結果から言います、できませんでした。緊張と先生に私から手を出していいのか、そもそもこの人は私のことを好きなのかとぐるぐるしているうちに、
うん、
手がワインに伸びた結果酔いつぶれて寝てしまいました、
うん、
そのショックもあり、それからしばらく会わないうちに先生は写真の相手と結婚してしまいました。私の方もシングルでの子育てに奔走することに。そして昨年久しぶりにお昼のカフェでお会いしたのですが、そこでモヤモヤすることを言われたんです。それが、抹茶は俺にぞっこんだったもんな、俺のこと一番好きだったんじゃないという言葉と、抹茶は今までの人生妥協してきたんじゃないかな、仕事も恋愛もというものでした。奥さんの愚痴を聞くことになったのもモヤっとしたのですが、この2つの発言が妙に引っかかってしまって、これって私が酔いつぶれた後に距離を置かなければ先生と一緒になれたのになということでしょうか。というか、そもそも先生は私のことをどう思っていたのでしょうか。そして奥さんの愚痴を言った後に好きだったことを再確認されたのはなぜでしょうか。かれこれ片思いから10年経って、先生も結婚して違う道を歩み始めたのに、なんだか後ろ髪を引かれていてしんどいです。どうかお二人のご意見とともに、この片思いを成仏させるために背中を押していただけると嬉しいです。寒暖差の激しい毎日ですか、どうぞご自愛ください。すみません、すごい暑いです。
もう暖かくなっちゃいました。
寒暖差とかないです。
今ゴールデンウィークです。すいません、ごめんなさい。
すみません、寒くない。はい、というね、お便りだったんですけど、20下の女性をちょっと楽しむおじさんの図。
まあそうだよね。いや、私はでもこの先生に、まあ、怒りふつふつ系だけどね。怒りふつ、怒りふつふつ系だけどね。なんかあの、やっぱあれだよね、まだ自分を現役でいたいって思いたいんだなみたいな。
最悪
え感じじゃない。だってでも、ね、そんだけ時経ってて、しかも発言がさ、うん、あのごめんなさいね、抹茶さんのなんか気持ちにあの寄り添う回答はしたいけど、うん、あのシンプルにこの先生の発言がちょっと、うん、何言ってんだろうこの人みたいな。
ちょっとさ、モラハラチックじゃない。
あ、でも確かにな
んか上からっていうかさ、え、俺のこと好きだったでしょ、彼女がいる状態でそういうことをやってるわけでしょ。
そうか、いや、
し
かもそうだって、後々奥さんになられて、
うん、まずなんかその事実を隠してあってチューしてもおかしくないみたいな感じに持ってくのも、
てか何やか何かを起こそうとしてるじゃん完全に、うん、あの抹茶さんと、
だからラッキースケベを、
ラッキースケベしっかり狙ってね、うん、木っていうのを分かってるがゆえに、その好きにつけ込んで欲を満たそうとしてるわけでしょ。ちょっとなかなかさ、あれだよ、そうね、だから先生は私のことをどう思っていたのでしょうことに対するさ、答えとしては、うん、若い女の子に好かれてるっていう自信をもらいたいおじさんって
、うん、多分だけど、なんか抹茶さん以外にも曖昧な関係の女の人何人かいたと思うの。
ああ、そうかもね。
おセフとかもいたし、
うん、
その中の一つで危ない恋愛じゃないけど、
うん、
その、
うん、
教え子にみたいな、
確かに
の枠で抹茶さんがいて、
ああ、まあその可能性もあるね、なかなか、
うん、なんか他も多分同僚とか、なんか後輩とか、まあ、いろいろな種類がいそうな感じ、
うん、
しかもこのタイプは
キュンとするような発言がもうできるっていうことは、うん、しかも言い慣れてそうだ ね
言い慣れてそう。しかもなんかさ、こういうさ言葉で言ってくるような人ってさ、なんかなんだろう、軽いな。
まあだって実際ね、結局なんかその自分はどう思ってるっていうことを言わずして、抹茶さんに、うん、俺のことどう思ってるんだ的なことを要は言わせようとしてるわけじゃん、
うん、
それって自分がいつに入りたいだけだよね。
やだね、
それを聞いて。
だからもう自分に対する矢印いっぱい欲しいみたいなタイプの男や
ん、うんうん、大丈夫、結構言ってるよ。
でも成仏だから。
あ、そっか、これ成仏会だもんね。、うん、もう結構本心でちょっと言っちゃってますけど。
だってもう先生も抹茶さんももう、まあ、別々のね、
そうだよね、
子育て今頑張ってらっしゃるし、
そうそう、
先生も先生で結婚してるし
でさ、うん、あれだよね、引っかかったのがさ、妥協、ん、俺のこと一番好きだったんじゃないっていう言葉と、今までの人生妥協してきたんじゃないかな、仕事も恋愛も、どの口が言ってんねん。腹立つわ、
腹立つわ。
え、もうそのさ、俺のこと一番好きだったんじゃないっていうのは、まあまあ今まで言ってた通りの、うん、そのなんかね、好きって言われたいっていうだけでしょ、
うん、
でさ、その後の妥協してきたんじゃ、何を見てきたん、
見てないでしょ、
見てないだろ、こっちにこっち
のさ、これ
ね、マッチさんのさ苦労とかさ、どんな風な人生の送り方してきたとかさ、見てないじゃん。なんかその言葉は結構私腹立つな、
なんか説教癖じゃないけどさ、うん、そうそう、なんか先輩風吹かせたいみたいなとこあるよね。
だってさ、すごいじゃん、仕事もしてさ、子育てもしてんだよ、うん、それだけで十分ってか、それだけってか、まあ、まず生きてるだけで十分すごい、うん、上にさ、それもこなしてる人に対して言う言葉じゃない。
そう、しかもさ、え、仕事も恋愛もってさ、
知らないだろ、
うん、
十分頑張ってるよ。
そう、てかもう先生の仕事は知らないけれど、恋愛に関してはあなたよりは
そうですよ
まともだと思うんですけど、うん、どうなんでしょうか。
どの口が言ってんの
って感じだよね。彼女いながら遊んでるような人に言われたくはないんですけど、そうそうそう、うん、何なんでしょうかね。先生嫌いです
そうね、あの、いやだからむしろその、うん、好きだったかもしれないけど、結論、うん、その人と、てかその先生とどうのこうのなんなく、うん、なんなかったのは正解だし、うん、その後一緒になるとか、
うん、
ね、な、それもなかったのも正解だと思うから、うん、今の生き方が一番なんか正解だと思う、
うん
うん、
良いと思う、
うん、
この人と一緒になっても心から幸せとはならなそう、うん、しかもだって実際に先生もさ、奥さんの愚痴を他人に喋ってるわけじゃん。
しかも言ってる相手がさ、自分のことを好きだった人っ
ていう、ね、そうそうそう、
まださ、その職場の、あ、職場はあれか、
うん、まあ、すごい仲いい人
とかね、いい友達とかね、
うん、
ならいいけど、言う相手をさ、
だってところ構わず言ってるってわけやん、それなんか、
う
ん、
まあでもだからあれじゃない、そう、今自分の状況をそれを言ってなんだ、同情とかさ、うん、まあ好きだっていうのも分かってるわけじゃん、抹茶さんが先生のこと好きだって分かってるから、うん、まあそれでちょっと気を引くじゃないけど、今関係が悪化しててみたいな、
やだその手法する男はいつ何時でも、まあ、分
かんないけど、でもそうだろうなっていうのはちょっとね、うん、考えられるよ ね、
俺彼女と別れそうなんだよねとか言うような男でしょ、
うん、
で全然別れないのな、
うん、そう、そういうの別れないからね、
うん、
言いたいって、
だからもう本当によかった、抹茶さんがあの時先生と何か起こさなくて、
そうそうそう、うん、あの寝ちゃってよかったよね、
うん、もうそっちの方がよかった、うん、
自分の人生がうまくなってないから人にそうやって言ってるだけ、
うん、確かにそれはあるね、
うん、
それだね、
だから気にしなくていい、
うん、
と思う、
もうこのこいつはね成仏、
じゃあどう言いますか最後に、最後にじゃあどうする、
いいよ、
やっぱ一回ね声でちゃんとこれを燃やさないと、
うん、いいよ、
じゃあ分かった、私が掛け声言うから、うんうん、あのと、あれあなたあれ金鳴らす
か、
金
ない、
金、じゃあ、じゃあフライパンフライパンフライパンでいいよフライパンとなんかさ、お玉、フライパンとお玉とかで、ね、鳴らして
アニメみたいなあ、これいいぞいいぞいいぞ
それ卵焼くやつよ、しかも
重いからさ準備万端
マッチャさんのためにね、はい、うちらの成仏をやるか、
はい、
じゃあ行きますよ、
はいはい、
成仏響かないよちょ、もう一回鳴らして、
じゃあこっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃないの、じゃあ
不協和音だわ、
あ、それはじゃあここに置いとくわ、何かあったら鳴らそうわ、
何かあったら成仏させよということで、どうだったかな、
どうだったかな、もう新しいね、いい人と巡り合えることをお祈り申し上げます、
はい、本当にその通りです、
はい、
では次に行きますか、
はい、
では続きまして、ラジオネームわかめちゃんでいっか、
うん
25歳女性の方からです。いつもお二人の話を楽しく拝聴しております。私は今年入籍予定で、社会人になって出会った初めての彼氏と結婚します。しかし声大きい友人からは、今時初彼氏と結婚なんて珍しいね、今決めて大丈夫と言われました。たくさん恋愛をして経験値を積めば相手を見極める目が養われるのでしょうか。年上の彼はそれなりに交際をした上で決めているからか、決断に自信があるのかなと思います。一時的なマリッチブルーだと思いますが、お二人の意見が聞きたいです。よろしくお願いします。
はい
何やろ、
先生の生き量が
怖い、化け物みたいな
はい
ですって。
まあだからまず 経験を積めば相手を見極める目が養われるのでしょうか。
はい。
どうですか、この恋に関しては。
ですね、
はい、
あの養われる人もいます。
はい、
ただあの養われない人もいます。
はい。
だってその人の性質によるんですけど、
はい、
あの最終的に行き着くところは、うん、分からなくなります。
こじらせてね。
そう、こじらせて、あのたくさん見たら見たで、うん、これが嫌あれが嫌とかも生まれるし、うん、結局、
うん、
あれ好きって何みたいなところに行き着くので、うん、一言で回答をするならば、うん、エリの回答としては、
うん、
今結婚しようとしてる相手がいいと思う。
うん、私ももう好きなんだったら別にそんな経験うんぬんかんぬんとかマジで関係ない。
うん、いらないよね。
いらないいらない。しかもだってさ、別に不満とかないわけでしょ、あんまり。まあ、確かに。まあ、ここの文章からわかんないけど、別にそういう何か彼氏に対して思うことがあって悩んでるとかじゃなくて、まあ、ただ周りから経験もうちょっと積んだらみたいな、うんうんうん、なんかそういう感じだったから悩んでるだけで、なんか2人の関係性で何かあるわけじゃないから、うんうん、もう全然もうそのままね、そうそう、お幸せになれる。
うん、なれる、なれる、なれる。うん、そのまんまでいいと思う。うん、
そのまんまでいい。うん、
別にそのね、周りがなんて言うが2人の答えですから、
うん、
こういうのは。
そうそうそうそうそう。全然いいです、そのまま。
進んでください。
そのまま進んでください、
う
ん。
ご結婚おめでとうございます。
ご結婚おめでとうございます。
やめよ、違う、これ成仏だし、やめよ、うん、あれそれ成仏の鐘だからやめよ。
成仏の鐘なんだ、
うんうん、今成仏じゃないからやめ
よ。違うね、戻ってきてもらうね。
うん、あの普通シンプルにおめでとうございます、うん、ということで、
はい。そう、あ、しかもだってその彼氏はさ、経験があって、まあ、自信があるって言ってたじゃん、
うん、
っていうことはその自信があって経験もある彼氏が選んでくれた私ってことじゃん。
まあ確かに。
ってことはもう何、自分が経験なくても彼氏がそう言ってるんだし、うん、自信あるんだから大丈夫。
うん、大丈夫。
うん、絶対大丈夫。
うん、
頑張ってね。あ、お幸せにね。
そう、お幸せに過ごしてください。
はい、
ごめんなさいね、2ヶ月も遅くなっちゃってね。
はい、もう結婚してるかも。
あ、確かに
普通に。
確かに。まあでもね、聞いてくれてたらね、
うんうん、
まあまあ、
まあ、その通りだったなって
なるかもしれないし、
うん、なるかもしれない、うん、はい、では次のお便り、ラジオネーム恋するマリコさん、女性の方からいただきました。いつも通勤時に楽しく拝聴させていただいてます。今回は私の恋のお悩みをお二人に相談したくお便りしました。私は派遣社員として営業事務の仕事をしている25歳女です。1年前からあるお相手にずっと片思い、かっこおそらくをしています。そのお相手は派遣元会社の営業担当の方です。彼は30代前半の独身で、いかにも営業向きな爽やかな雰囲気の方です。初めて会った時に彼の気遣いの細やかさや自然な明るさ、人をさりげなく褒めて励ますのが上手なところにキュンと来てしまいました。新卒で入った IT の会社でメンタルがボロボロになって派遣を選んだ私に、すごく前向きな言葉をたくさんくれて、それが全く嘘くさくなくて、自然な感じに目をまっすぐ見ていってくれて恋に落ちてしまいました。もちろん彼が派遣の営業という仕事だから私に優しくしてくれているということは重々分かってはいるのですが、この人は本心から言ってくれているんだなと思わせるような根が明るくてポジティブな性格に惹かれてしまいました。もちろん恋は盲目と言いますから、私が彼のいい面ばかり見て美化してしまっているかもしれませんが、今は数ヶ月に一度の派遣面談でしか会えないのですが、彼ともっと仲良くなりたいなと内心思っています。ですが彼は仕事として私に接しているので、こんな私の気持ちは迷惑だろうなと思い、気持ちを抑えた結果事務的な会話で終わってしまいます。この恋はどうしたらいいのでしょうか。最近は彼のことを推しとして楽しもうというような割り切り方をしていますが、たまに会うとやっぱり好きすぎて食欲も減退してしまいます。彼の営業マンとしてのいい部分だけを見て勘違いして恋までしてしまっている自分が恥ずかしいです。こんな私にアドバイスいただけますと幸いです、とのことです。
発展したいわけじゃないのかな、
まあ、一旦推しとして枠に入れたけど、やっぱり
気持ちが溢れちゃう。
そうそう、溢れ出てる。まあだから仲良くなってお近づきになるのが多分一番ね、あの自分の心に蓋をせずにね、
うん、
行くのがいいけど、どうやったらいいんですかっていう話だよね。 でもやっぱりご飯とかさ、なんかさプライベートで会わない限りさ仲良くなれないやん、これ絶対、
うん、
面談で仲良くなることってさ、
もうなんかさ、いや難しい、
あの上辺対上辺の戦いだからさ
そうなんだ、
ね、仲良くなってるようでなってないんだよねあれ、
うん、しかももうそれだって1年間そんな感じなわけでしょ、うん、1年以上もうだから、いやでもハードル高いか。
じゃああれはなんか、え、こういう風になんか面談したりして仲良くなった派遣さんとかとご飯とか行ったりするんですかみたいな。
あーもうそういう聞いちゃうっていうことね、うんう
ん、聞いちゃう。
でもそこで行きませんって言われたら、
あー行けない、なるほど、オッケ
ー終わった、
なるほどオッケー、君は推しだ
そういうことね、そこから本格的に推しをしていくってこと、
うんうん、
推しをそうそう、でもじゃあエリの個人的な回答でいいのかな、
うん、もう全部個人的なことなんで
いやもう私はだからあれなんだよね、もうシンプルにご飯行きませんかとか言っちゃう、うん、言っちゃう派なのよ
すごいね、
うん、なんか いいなとか気になるなとか思ったら、
うん、
多分割と自分から誘っちゃうから、
うん、
目玉って、うん、もしよかったら今度ご飯行きませんか、
うん、とか、あーすげー強めんだなすげー強、多分ねそれね、あの面談来る前に酒飲んでこないと
多分言えないかも
酒飲んでもうシラフは無理だってさ、あの会社のさ、なんか面談室みたいなところにいるわけでしょ、
確かに会社内は君でしょ、
でさスーツ着てるわけでしょ
なんか
まあ言いづらいけど、でももうあのバカになったつもりで一回誘ってみる
確かにバカになる、一回バカ
にな
る、
一回バカになろう一旦
でもなんかその時に、うん、いやなんかほんとさらっと誘う感じ、
うん、
なんか難しくない、なんか
さらっと誘う
から、うん、そうだよね、
じゃあこれで以上で面談終了になります、ありがとうございました、すいませんさらっといけない
さらっといけない、
これはあのもう自然な流れとか不可能だから、
そっか、
不自然なのが当たり前っていうことでそれは重々承知、普通 あのメンタルのお持ちであれば鋼メンタルじゃない限り結構ねその面談ってさ、ランチ前とかじゃないの、ほんと昼休憩直前とかだったらなんかそのまんまさ、うん、誘えそうじゃない、どうなんだろう、派遣元との面談だから、まあ、自分の会社じゃないわけじゃん、
あーそうか、
だから別途多分日を改めて会社、自分の会社終わりの時間とか、
あーそういうことか、
まあ、昼ちょこっと抜け出してはあるかもしれないけどね、
そうか
な気がするけど、まあ、だからこの後空いてますかってなるよね
そっかダメかなんかやっぱでも仕事上だからプライベートな感じに切り替わらないと、
うん、
もう進展難しいよね、
ね、そうだからあとは私が最初に言ったように仲良くなってご飯行くことないんですかって言って、あ、まあ一回行ったことありますかねって言ったら、あ、そうなんですね、え、じゃあ私も今度みたいな感じにはつなげられるけど、
うん、
まあない場合はでも、あ、そうなんですね、なんか今度プライベートでちょっとご飯行きたいなって思ったんですけど、そういうのって難しいんですかねとかも言っちゃうとか、あ、
もう言っちゃうのか、
うん、
だから一個思ったのはもう恋愛感情とか一切ないんだろうなみたいなのが分かったら、うん、もう他に探し行く、その人との発展性が見込めない空気感、
うん、
だったらやっぱ、
うん、
切り替えるにしてもね、新しい人と出会わないとないから、
じゃあやっぱりどうにかこうにか一旦誘う、その出方を見て、あ、これ無理だって諦めちゃうか、もういけそうだったらね、もうそのままね、ガンガンガンガン、その後気まずくなりそうだったらちょっとあのね、担当なんていっぱいいるから映画の担当の人も別の人に変えてもらってまあでも別にトータルそんな諦める必要はないから、
うん、
やってみてはいかが、うん、というね、
うん、トライしてみて、うん、そっからとにかく
一回ね、
行動をしてみて、一回動いてみてから判断するっていうことで、
う
ん
う
ん、
そうね、一回ちょいジャブ打ちながら考えてみて、
うん、そうね、
うん
うん、では続きまして高麦さん20歳男性の方からいただきました、
はい、
こんにちは、最近お二人を知った大学生です、 過去のお悩み相談を聞き、最近の自分の悩みもと思いお便りを送ります。単刀直入に言うと、女性がする好きな人へのサインが主な題材です。私には過去に同級生だった7年ほどの付き合いの子がいます。高校大学と学校は違うのですが、勉強を教えたり2人で遊びに行ったりする遊びに行ったりすることもあります。その子はたまに彼氏にするならこんな人を話すのですが、細かいところまで9割ほど自分に重なっているところがあります。男友達が少ない子ですし、ワンチャンと思ってしまう時があります。しかし7年の友人ですし、彼女自身人当たりがいいというか、男への距離感が近い子でもあるので、単なる勘違いの可能性も捨てきれません。思い切ってアタックしたいのですが、今の関係が崩れるのも怖いです。彼女は気があって言ってきているのでしょうか、それとも信頼できる友人として私に話しているだけでしょうか。恋愛経験豊富なお二方にアドバイスをいただきたいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ恋愛経験豊富なうちらからアドバイスをしましょうか。
やばい、豊富らしいわ。
豊富だったっけ。
豊富らしいわ。恋愛経験豊富らしいわ。
でもじゃあもうね、
違う意味でね。
もうちょっとね、いろんそうね、確かに、うん、失敗事例とかの方が多い説あるけどね。
ちょっと自分に気があるのではみたいな行動をされるけど、どうなんでしょうねっていう話ね。彼氏にするならこんな人みたいの話してくるらしいです。話す
は
で9割当てはまってるのその人に。
さ、例えばなんか、なんだろう、お世話してくれる人とかさ、
うんうん、
優しい人とかさ、
うん、
まあなんかそういうのいっぱいあるじゃん、
うん、
でどこまで具体的なこと言ってるのか分かんない。もしかしたら、うん、すごいさ、このね、送ってくれた高向さんが、うん、なんか例えば歯が1本欠けてるとしよう。そしたら歯が1本欠けてる人って言ったら完全に高向さんだけど、だけど優しいとかお世話してくれるとか、うん、金払いがいいとか、例えばね、
それ本人に言
えない、分かんないけど、分かんないけど、
それ脈なしだわ。
分かんないけど、そういうのってさ、誰にでも当てはまるじゃん、
うん、そうね、
っていうことはその9割の内容ももしかしたらほとんどの人に当てはまることかもしれないっていう可能性はあるわけだ。
なんか占いみたいな。
確かに。
なんか、え、これって私の話みたいな。
確かに。
だからなんか、多分その内面的なさことってさ、
うん、
まあどうとでもなるじゃん。
そうだね、合わせられる。
そう、もう身長いくつで、もう色白でとか、なんかさ、そういう外見が全部当てはまってるならちょっとおやおやとはなるよね。
ああ、分かりやすくね。
うん、分かりやすく。
確かに。でもなんかね、万人に当てはまるんじゃないかみたいなことだったらちょっと難しいよね。
うん、ね、それはもう判断できない。シンプルに当てはまっちゃってるだけ。彼氏にするならこんな人を話すことが好きな人に対するサインではない。
あ、そうだね。
かな。
確かに、誰にでも言うよね。
うん。だし、もしも、なんか合コンとかの序盤の序盤でそれを話してすっごい当てはまるじゃんみたいなやるやつは、うん、なんかテクニックとして女性側が持ってるかもしれないけど。確かに。でもさ、そんな長い付き合いの友達にわざわざ
確かに
しないから、ね、多分それはサインではない、
うん、
もうその子にはもう直接聞けないから、周りの友達とかにちょっと聞くとか。
確かに、もうそれが、うん、それがいいわ。
だって本人との関係性は崩したくないけど、その子の友達だったらさ、俺実は好きなんだよねって言ってもさ、
うんうん、
そうだったんだってなるしさ、
そうだね、
誰との関係性もそんな崩れそうな感じではないじゃん。
うん、そうだ。
だから一回どう思うって、
うん、
周りの、そうそう、周りに聞こ、
うんうん、
一旦ね。
そうだね。
うん。でもそういう友達がいないってなった時はもう一回教えてくれ。
そうだね。ちょっと状況を、ね、
詳しく
教えてくれ。
そうそう。だから一旦周りから攻めよう。
うん。
聞いてみよう。
そうしよう。
それだったら大丈夫、崩れない。
確かにそうだね。
大丈夫大丈夫。そっから行ってみましょう。
はい、
はい、
今回は、
うん、
こんな感じで終わりましょうか、う
ん、こんな感じで終わりましょう。
いや、すごい、
うん、いや、成仏が長かったよ。あの下りが
こここうとかやるから。はい、というわけで、今回は3件ぐらいの相談にお答えしてきました、う
ん、はい。
まあ、いつもながらトーラジでは X、 あとインスタ、 Google ホームの方でも、まあ、ご質問だったり相談だったり受け付けてますので、ぜひぜひ送ってください。
はい、
はい、ということで、今回は私たちが一切大喜利思いつかないので成仏して終わりたいと思います。
はい、世の中の成仏が必要な皆様、よく聞いてください。
では成仏。
ではまた来週。